13、清瀬市役所お仕事図鑑。第11回シティプロモーション課。本庁舎3階、20番窓口、31番窓口、郷土博物館。5分。今回は市の魅力の発信や、市報市史の発行、清瀬の郷土文化の拠点を運営しているシティプロモーション課を紹介します。3つあります。1、こんな仕事をしています。プロモーション係。市報清瀬の編集および発行、ホームページの管理、 SNS での発信、シティプロモーションに関すること全般、校長に関すること。市史編纂室。市の歴史である市史の編纂、未報告や未整理の資料の整理作業やデータ化、新出資料の調査。郷土博物館。博物館の施設管理や運営、博物館資料の収集や調査、事業の実施、出前事業など、博物館に関すること全般、文化財の保存及び活用、調査など。2、シティプロモーション課ってどんな部署？市の情報や魅力を発信する。それが最大の役割です。清瀬市の古い歴史や現在の地域のイベント、そして清瀬駅開業100周年事業など、過去から未来まで、一貫して清瀬市の魅力を市内外の皆さんに PR しています。また、災害時には市民の皆さんの命を守るために、正確かつ迅速な情報の発信を行います。3、最近のホットな話題。3つあります。郷土博物館常設展示室プレオープン。郷土博物館では、常設展示室、民族展示室を除くが11月21日からプレオープン。令和6年1月4日には全面オープンを予定しています。博物館に来れば、清瀬のすべてがわかる。新たに生まれ変わった博物館に遊びに来ませんか？ご来館をお待ちしています。清瀬駅開業100周年記念事業。来年6月に清瀬駅が開業して100年を迎えます。それに伴い、10月22日に行われた清瀬市民祭りで公式ロゴマークの発表を行いました。今後、記念イベント及び記念式典の開催、グッズ制作や機運醸成を目的としたカウントダウンボードの設置を行っていきます。来年6月に向け、市民の皆さんの思い出に残るような企画を考えています。キャロットバズーカ始動。職員が体当たりで清瀬の魅力を発見する動画チャンネルを開設しました。動画を見ていただいた方に清瀬を知ってもらい、清瀬に愛着を抱いてもらえるような動画を配信していきます。写真3枚あります。1枚目、郷土博物館プレオープン中とあり、展示室の写真です。2枚目、動画撮影の様子とあり、カメラの横で作業をする人。3枚目は、キャロットバズーカ2回目。とあり、清瀬市一周は何キロと書かれたスタート地点が示された清瀬市の地図の横で走っている人あり。写真終わり。キャロットバズーカはこちらから QR コードあり。清瀬市役所お仕事図鑑。第12回は DX 推進課。市長への手紙をご利用ください。1分。市民の皆さんから 広くご意見やご要望を伺い、市民ニーズに沿った効果的な行政運営を進めるため、市長への手紙制度を設けています。市長への手紙は、すべて渋谷市長が読み、回答しています。内容などによっては、回答できない場合もあります。市内公共施設に投函箱が置かれているほか、市公式ホームページの専用フォームでも受け付けています。ぜひご意見をお寄せください。詳しくはこちら、QR コード。代表的なご意見と回答の QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課プロモーション係。電話 042-497-1808。15、市内公共施設4カ所に設置型授乳室を導入しました。1分。11月10日、授乳やおむつ替えができる設置型授乳室を清瀬欅ホール、松山地域市民センター、野塩地域市民センター、下宿地域市民センターの4施設に新たに導入しました。各施設1階に設置していますので、お気軽にご利用ください。清瀬欅ホールの設置型授乳室の写真があります。人目を気にせず授乳できる箱型の授乳室です。写真終わり。問い合わせ、未来創造課イノベーション推進係。電話 042-497-1802。 ここまでは荻野貴美子でした。
16、市民と歩んだ清瀬駅の100年、第3回、大正13年6月11日、清瀬駅開業。3分。タイトルの横に、清瀬駅開業100周年の公式ロゴマークがあります。清瀬駅開業100周年を記念し、市ホームページに特設ページを開設しました。100周年に向けた事業などもお知らせしていきます。QR コードからぜひ確認してください。清瀬駅開業100周年特設ページの QR コードがあります。清瀬駅は前回のコラムにあるように武蔵野鉄道の開業当時の駅として誕生しませんでしたが、すぐに清瀬駅設置の嘆願書が出されており、住民の要望が強かったことが考えられます。しかし、清瀬駅はすぐに開業とならず、一時的に清瀬荷物扱い停車場が設置されただけでした。その後、武蔵野鉄道が所沢駅まで電化したのをきっかけに、数多くの駅が誕生していきました。その中で、大正13年、1924年、6月11日に、椎名町、中村橋、田無町、現ひばりが丘、駅と同時に清瀬駅が開業することになります。それまであった清瀬荷物扱い停車場の詳細は分かっていませんが、清瀬駅開業に伴い廃駅になった可能性があります。開業当時の清瀬駅は、松林を切り開いた場所に設置し、テント張りの仮駅舎として営業を開始したと言われています。翌年には写真にあるような木造平屋造りの駅舎が誕生していますが、当時はまだ改札口が北口にしかなく、周辺も現在のような商店街はない状態でした。電車が止まるホームは板張りで、構内は単線でした。また、駅員は2人だけで、駅長はおらず、池袋駅の駅長が代わりを務めました。いよいよ開業した清瀬駅ですが、実は駅周辺に大規模な土地の開発が行われていたことが分かっています。写真。開業当時の駅舎とあり、屋根に清瀬駅と看板が載った平屋の一軒家の写真です。 駅舎の向かって右側は屋根だけで囲いがなく、下に電車を待つ人々が見えます。写真終わり。17、消費生活相談の現場から。訪問販売業者には守るべきルールがあります。3分。事例、突然電気料金の確認に来ましたと訪問を受けた。契約中の電力会社だと思いドアを開けると、電力会社を変更すれば今より料金が安くなる、今なら契約した方限定でウォーターサーバーが格安になると勧誘され、この機会を逃すまいと電気とウォーターサーバーの契約をすることにした。電気は現在の契約情報が確認できず、後日手続きを行うことになり、その日はウォーターサーバーのみ契約した。その後、電気の契約予定日に業者が来訪しなかったので、電気の契約をしないとウォーターサーバーが通常価格にされてしまうのではないかと心配になった。ウォーターサーバーの運営会社へ確認したところ、自分の契約額は通常価格だと言われ、業者の説明は嘘だと分かった。すでにクーリングオフ期間は過ぎており、解約すると高額な違約金が請求されるとのことだが、話が違うので違約金は払いたくない。アドバイス。訪問販売は不意打ち性が高い販売方法であるため、消費者トラブルが起こりやすく、訪問販売業者には守るべきルールが課せられています。主には、1、勧誘に先立って業者名、販売しようとする商品、勧誘目的の訪問であることを明示すること。2、契約書を交付すること。3、訪問勧誘を断られた場合、再勧誘をしてはいけない。4、重要事項について事実と異なる説明をしてはいけないなどです。また、業者の嘘の説明を消費者が事実であると誤認して契約した場合は、クーリングオフ期間が過ぎていても、その契約を取り消すことができます。この事例では、センターが勧誘時の問題点を指摘し、交渉した結果、契約取り消しとなりました。訪問販売による契約をした場合、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても諦めず、まずは消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター。電話、042-495-6212。相談専用。つながらない場合は、042-495-6211へ。